湘南村住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りします。今日はこのコーナー、湘南村の村民株式会社ワイズの坂俊春さん、そして今日は草木染めの先生でいらっしゃいます佐藤真代先生にお越しいただいています。お二人、今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
先週そして先月とね、今月の22日、湘南村でもまた皆さんに参加していただけるイベントということで、今回は草木染めのイベントが開催されるということで、今日はお二人にお越しいただきました。
はい。
佐藤真代先生、ラジオ出演初めてということですが、いかがですか？
ちょっと緊張してますけど、大丈夫です。
ね、綺麗なね、ちょっと深い黄色のストールを巻いていらっしゃるんですけれども、これもザクロで染めたというお話を先ほど伺いましたけれども、
はい、
今日は草木染めの魅力について教えていただければと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
さて、
坂さん、もう、はい、間近に迫りましたね、
はい、
草木染めのイベント、
ね、はい。湘南村も今年最後のイベントになりますので、今年ね。
今年最後。
ね、
はい、最後締めくくにふさわしく皆さんに来ていただきたいですよね。
はい、そうですね、はい。
今回はなぜ草木染めのイベントにしようと思われたんですか？
そうですね。やっぱり自然素材とか、まあ自然のもので何か作れないかっていう活動をしてて、まあ泥団子から始まり、で、この間は苔玉ですね、をやっていく中で、自然のものでものを染めるっていう方法もあるじゃないかっていうので、まあ佐藤先生、鎌倉で活動されてて、まあ地域に根ざした方と共にやりたい。で、まあ、一種の、業種でつながって、また違うものを生み出していきたいっていう思いがあったので、お声掛けをさせていただきました。
はい。ね、真代先生は、はい、草木染めの先生、はい、もう専門に
説明されてますね。はい。化学染料ではなくて、天然染料の草木染め、植物を使った染めを専門にやっています。
草木染めの魅力って何ですか？
やはり色が本当に微妙な色合いなんですよね、うん、化学染めで染められているものって、うん、とってもはっきりしていて分かりやすい綺麗さを持ってるんですけど、うん、草木染めで染めた布っていうのはちょっとこうニュアンスがあるような、うん、くぐもった感じの印象もあるんですけれども、そこにすごく優しさがあって本当に心に染み入ってくる色だと思います。
優しさ、心に染み入る色、
いい言葉です ね、
日本人がね心に留めておきたいことですよ ね、 ですね、 ね、本当に今先生がしていらっしゃるストールも赤いザクロからね深いちょっと黄色の色になる。草木ってあれなんですね、本来持ってるお花や実の色でない色で染まることもあるんですね。
そうですね、本当に植物によっていろんな色を持っているので面白いです。
なぜ草木染めの先生になろうと思ったんですか？
いや、もともと先生になろうと思ったわけじゃないんですけど、
はい、
もともとは東京の方の藍染め工房で藍染めを教えてもらっていたんですね。生徒として通ってたんです。で、その時にちょうど地域の子どもたちに日本の伝統色、草木染めの色を教えてあげようっていう会が定期的に開催されてたんですね。で、その時に、まあ、ヘルプ要員でちょっと佐藤さん子どもたちの、まあね、保護するのをちょっと手伝ってくれないかって、草木染めって火を使ったりしてちょっと子どもさんにね危ない時もあるので、
はい、
大人の目の一人として声をかけられたのがきっかけです。
それから今に至るという形ですね、
はいは
い、で、まあ、今回はやはりイベントでお子さんたち、そしてご家族にいっぱい来ていただきたいイベントになりますが、
真
代先生はお子さんたちと一緒に草木染めをしていて、お子さんたちの反応ってどんな感じですか？
子どもたちと草木染めをやってたのはそのお手伝いをしていた頃なんですけど、
はい、
でもみんな本当に緑色の葉っぱからピンク色が出たりとか、
うんうんうん、
黄色い色が出たりとかっていうので、うん、なんでなんでって素直にびっくりしていて面白いですよね。
ね、まあ、子どもたちもそうですけど、大人も今自然素材で物を染めるっていうのはなかなか体験できないですよね。
そう、
私もやったことないかもしれないです、
ね、僕も初めてですね。なんでまあ、昨日というか先週ぐらいに一度体験させてもらったんですけど、
は
い、
どうですか？
もう童心に帰った感じで楽しいの一言につきますね。本当に
本当ですか、はい、先生も大人がこう楽しんでる姿をじゃあいつも見ていらっしゃるんですね。
はい、はい、皆さん本当に童心に戻るっていうのはあると思います。
うーん、ね、もう坂さんとかも、もう手がね、
そうですね、藍染めしたんで、
藍染めした後の
藍の色にマニキュアみたいになってますけど、
ね、今手元にね、その藍染めをしたハンカチちょっと持ってきていただきましたが、いろいろ模様をつけていたり、本当に自然に染まっていて優しい色ですよね。
そうですね、
これが魅力ですね、
はい、
今草木染めとか藍染めというお話がありましたけども、はい、今回はどちら体験できるんでしょうか。
今回は、藍染めですね。まあ、藍染めは火を使わなくても色を定着させられるっていう利点がありますので、まあ、火を使える環境なんですけれども、会場的には。ただやっぱり小さいお子さんとか、先ほど先生がおっしゃられたように、まあ、安全面とか考えると、まあ、藍染めの方がいいかなっていう形で、今回は藍染めのイベントですね。
先生、藍染めはこうどういった魅力になりますか？
藍っていうのが、もともと藍っていうのは、インジゴという色素を持っている植物の総称なんですね。なので、日本ではタデアイというタデ科の植物が主なんですけど、例えば、ヨーロッパの方に行ったらアブラナ科の大生だったり、はい、インドの方だと小松菜という植物でインド藍というもので染めるんですけど、本当に何て言うんでしょうね、さまざまな植物の中に、ごめんなさい、
さまざまな植物、
はい、本当に同時多発的に世界中で藍っていうのが存在してるんですね。それだけ本当に人々が求める色なんじゃないのかなと思うんですよ。
ね、本当に落ち着いた、ま、ちょっとデニムにも似てるような感じですけど、もうちょっと優しい色ですよね。
まあ、色の濃度もね、先生結構調整できたりとか。
あ、そうです
ね。調整できるんですね。じゃあそういった調整方法もぜひ皆さんに体験していただきたいですよね。
そうですね。
ね、もうすぐに迫りました11月22日の草木染め藍染めの体験、皆さんにどういったことを教えたいという希望はありますか？
藍染めというので、藍染めの色素ってあるインジゴっていうのが、今世界的に化学染料、合成インジゴというのが主流になっているんですね。そんな中で日本は天然の藍染めをまだまだ大事にしたいっていうふうに、そういう流れが残っているということがすごく嬉しいと思うんです。で、そういった天然素材のものを大事にする気持ちを、この藍染めの体験から皆さんがこう感じていただけたら嬉しいと思ってます。
天然の素材を大事にする気持ち、これやっぱり湘南村の皆さんの考え、思っていることとね、
はい、
つながりますね。
もう先生が全部言ってくれたっていう。
ね、お子さんだけではなくて大人の方にも、はい、日本大事にしているこういった伝統の文化、はい、自然のものを皆さんに知ってもらいたいですよね。
そうですね。
ぜひ湘南村のイベント、11月22日に行われるイベント、で今優しく話してくださった佐藤真陽先生が藍染め、草木染めを優しく教えてくれますので、ぜひ皆さん参加していただきたいと思います。こちらについては佐藤さん、ホームページで情報を見ていただく形でよろしいでしょうか。はい、では、真陽先生、このラジオをお聞きの皆さんに最後メッセージをいただけますでしょうか。
はい、はい、いろいろな、
無茶ぶりもね。まあけど、やっぱり、こういう自然素材で染める経験っていうのはなかなかないと思いますので、 まあ、ぜひね、ご参加していただけたらなと思います。
はい、先生からぜひご参加くださいって優しく言っていただけますか？
はい、天然の藍染め、ぜひ、経験なさってください。ぜひご参加ください。
ありがとうございます。すいません、無茶ぶりをしてください。ぜひ皆さん、参加していただきたいと思います。佐藤真陽先生、そして坂さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
湘南村、住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りしました。